Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年1月20日分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、
真冬のサイキックミーティング。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
どうもこんばんは、竹内義和です。
そして
弁護士で俳優の隅田隆平です。
まだ言うていますけどね
俳優ですからね、
はい、固くなに言い続けております
。固くなに言い続けてますけど ね、はい、うちのズバリサタでもたまに出てもでもずっと必ず弁護士のって言ってますからね
弁護士、俳優の
弁護士、ね、俳優の弁護士ね、
はい、それで言うと誠さんも全然俳優になりますもんね。
そう、前は俳優言うと俳優ですよ。お前よりずっとキャリアあるよ。
ガキ帝国から。い
や、僕も出てますね銀河ドラマに NHK の。
あ、NHK
の出ましたよ。あの、石田あゆみさん主演のやつで、はい、あの、なんか解説者の役で出ました
よ。そんなことありました？
ありました、ありました。はい。脚本渡されて、
はいはい、
はい。演技しましたよ。
そんなあったんや。
あったんすよ。
知らんかったな。
いやいや、サイキック効果でね、サイキックやってる時にね、はい、声かけがあったんですよ。
はいはいはい。はい、
あ、サイキッカーの方だったんですか？
だったと思うんです
よ。多分そうですね。
だったなんかがね。はい、はい。そういうことやりました。
全国に散らばってるサイキッカーも今50歳前後ですから。
なりましたね。
なってるから、割とね、はい、あれ今、ええとこにおるんですよ。
なるほど、う
ん、
出世して。
出世して。
はい。
割とあの、会社の部長クラスとか、テレビ局じゃ制作部長とか、はい、そのぐらいのクラス結構多いですからね。
そうなんですよ。で、ね、はい、あの、びっくりしたのが、ビーズっているじゃないですか。
はい、はい。
ビーズ。
あの、バンドの？
バンドの、二人組の。
はい。
ビーズが関係してくる話があるんですか？
関係してくるんですよ。ビーズってね、どう思います？
どう思いますって。何を言います？
あの、僕はビーズっていうのは若い人のもんやと思ったんですよ。
はいはい。
ビーズって。
いやでももうええ年でしょ？
でしょ？
はい。
だから、この前聞いたら、はい、ビーズのコンサートに来てる人は大体50以上って言うんですよ。
そうやろな。
あ、そういうことかと思って、はい、要はもう今は、若い人だけが何か追いかける時代じゃなくって、はい、年食ってでもお金使って追いかける時代だから、
はい、
あの、売れっ子の人ってずっと長続きしてんだなと思って。
ああ。
まあだから不安も一緒に年取っていきますかね、
アーティスト。それ矢沢永吉さんがって70ぐらいですからね。
でしょ？
そう。だってサザンオールスターズがあってね。
あ、そうですよね。うん、もう65
ぐらいですよ。
ぐらいですよね、桑田さん。
はいはい、はい。
ていうか、ファンもやっぱりそれなりのお年になってきてて。
はい。
だからまあ、
竹内さんって桑田さんと
一緒ですよ。65ですよ。
そうやね。
はい。
そうかそうか。だから、さんまさんも
65。
さんまさんも65。
はい、
だから、桑田佳祐さんもさんまさんももう竹内さんもジェットコースター乗れないね。
65って乗ったらダメなんですか？ 65
乗ったらダメやね。
乗ったらあかん
ねん。あかんねん。全国的にあの、心臓麻痺の危険性が高まってるから、
はいはい、
ジェットコースター乗ったらあかんねん。
あ、よかった。
桑田佳祐さんもさんまさんも、うん、桑田佳祐さんもジェットコースター乗ったらあかん世代になって。
僕断るのに難儀してたんですよ。ジェットコースター怖いって言えないから。
はいはいはい。
あ、もう65超えてるから、堂々と。
堂々と、もう。
乗りません。
乗りません。
言えるわ。
はい。そうなんです。
だから竹内先生が65歳で、真帆さんがもうすぐ62になられるわけですね。
もうすぐ62ですね。はい。
いや、もう、まこっちゃんも還暦になるなんてね、僕思ってもなかったですからね。
いやいや、そんなことない。
ある意味。
まあ、今日あのね、谷氏が、
はい、
竹内さんと真子さん、歳あんま変わらないけど、
はい、
竹内さんの真子さんより20歳より上に見えますって言ってましたよ。まあ、そういう住みなもなんか、なぜか今日、ヒゲ生やしてますけど、
はい、
なんそれは。
いや、もうコロナ禍で、
はい、
その相談されに来られる方とかも、うん、
はい、
まあ、マスクしながら、
はい、
アクリル板越しに喋ったりするんで、うん、まあまあそのね、ヒゲが気にならなくなって、マスクしてるうちに、もう、そのタイミングも一致して、
はい、
で、でもの、ヒゲ生やしてると、絶対、竹内先生がおっしゃるのが、はい、ヒゲブラシの話を。
するよ。
するよって何それ。
あ、豆ブラシでしたっけ？
ヒゲブラシ。
ヒゲブラシって言うんですか？
はい。はい。このヒゲを見てね、
はい、
女性がね、あ、この人付き合いたいと思う場合があるらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、それなんで言ったらヒゲブラシって言うんです
か？ヒゲブラシ。
はい。だから、ヒゲがちょうどいい。
ちょうどいい。
いい感じやって言うからね。
いつもあの、ヒゲ生えてる男性見たら、
はい、
竹内先生絶対言うじゃないですか。
で、このちょびヒゲでここだけ生やしてる人いるでしょ、
はいはいはい、
あれ完璧ヒゲブラシです。
兄弟の藤井教授とか。
教授とか。
ああ、はいはいはい。
あれヒゲブラシ
です。ヒゲブラシ、
あれはもうだからそういう意味では、
もう、
ちょっと一歩リード。
そうそうそう。はい、一歩も二歩もリードですよ。
リードなんだよね。
はい。
あ、これ、うん、いわゆるこれを味わってみる会的な。
そうなんですよ。言わずもがなで、ね。
言わずもがな、出た。出たら
一心伝心で。
そんな女性いますか？
今すぐ。
そうね、竹内さんを返してしか、そういう女性聞いてもら
え
ない。
はい。
って言うでしょ、
はい、
女性っていうのはね、 わりかし、まあ、これ僕の個人的なあれですよ。
なん
か
もう。いや、武井さん、今さら説明せんでも、いつも個人的な喧嘩しか述べてないじゃないですか。
男性の場合は、もう、わーわー言う人って多いじゃないですか。俺こうやーだって言う人多いでしょ、はいはい、でも女性も気持ち的にはわりかし男性と似てると思うんですよ。はい、だから、わーわー言わないけど、秘めてるものは同じだから、うん、多分、ヒゲ見た時に、あ、この人って思ってるはずなんですよ。俺もそう思うから。
思ってるはずでしょ。
はずはずです。
はず。はずでもね、竹内先生がおっしゃってることで、うん、その時は、はい、そんなわけないやろと思ってたことが、はい、後から考えたら、はい、あの時言うてはったことはそういうことかっていうのが、また最近ありまして、そうそう、はい、というのも去年竹内先生が、そうなんですよ、この番組出ていただいた時に、はい、ちょうど伊勢谷友介さんが、はい、はい、タイマー。
タイマーで捕まったね。
はい。はい、で、送検とかされるときに、うん、まあ、その場面がね、はい、報道番組とかでも流されてましたけども、うん、その時にちょうど話をしてて、うん、そういう、まあ言ったら、人間が一番かっこ悪い場面にもかかわらず、うん、伊勢谷友介って、かっこいいですよねって話をしたときに、はい、竹内先生が、うん、いや、彼は、片玉出ててもかっこいいんだよっていう。
そうそう。僕は言いました、言いました。
おっしゃいましたよね。はい、で、僕は、あ、確かにって、その時は、適当に合わせてて、うん、心の中ではそんなわけないやろと、思ってたんですけど、はい、この前、森山未来さんが主役の、アンダードッグっていう、まあ、ボクシングの映画で、うん、はい、森山未来さんが、もともと日本ランキング1位のボクサーなんですけども、うんうん、その時は、ま、輝いてたんだけれども、その後、ちょっと負けが込んできて、はいはいはい、なんでしょう、伸び盛りの選手、うん、のまあカマセイ
リ、
アンダードッグになって、うん、でもボクシングがなかなか栄光を忘れられずやめられなくて、うん、で、続けてるんだけれども夜はデリヘルの運転手をしてるっていう、
う
ん、映画、
は
いはいはい、もう前後編合わせて5時間近い、
すごいな、
映画なんですけど、うん、でその時にデリヘルの運転手をしながら、うん、まあその女性をまあ、デリバリーした先で森山未来さんが、うんうん、まあ、その声を聞きながらマスを描くシーンがあったんですよ。
おお、
すごいシーンやね、
うん、でもそれがかっこよかったんですよ、
う
ん、
なるほどね。
で、うわ、竹内先生が言ってたのは、うん、
これやと、
これやっていう、はいはいはい、人によってはそういうことがありえるんやっていう。
もうありえます、あります、十分
ねえ、
うん、いや違うと思うわ。お前ら二人全然違うと思うわ。
違いますかね。
それはね、はい、森山未来君のやってる役で、はい、そのアンダードッグというシチュエーションも込みで、うん、デルヘルでそんなことして一人マスを描くシーンを、はい、カメラで押さえてるから、はいはい、このバックボーン知ってるからやね。
はいはい、もちろんもちろん。
それバックボーン知らんとやってたら、うんうん、そんなやつ山のように飲んで。
まあね、まあただのね、公然わいせつで捕まるだけの話ですけど。
そうや、はい、そうや。
いや、僕ね、だからそうなんですよ。だからこれはもう、あえてそこは言うとくべきだったんだけど、はい、やっぱ伊勢谷さんが、片玉でもかっこいいのは、はい、やっぱり条件がつきますよということは言うときたかったんですよ。
条件がつきですね。条件
がつきですね。はい、森山さんのそのマスが、かっこよく見えたのは、言われるようにシチュエーションもあって、バックボーンもあって、はい、映像もあって、それが三位一体でかっこよく、まあ、撮れてると僕は思うんですけど、うんうん、はい、まあ、僕らが伝わるおかしいですけど、僕が書くマスは、そんなマスじゃないんですよ。もっとめちゃくちゃかっこ悪いから。
いや、もう、それこそ言わずもがなですので。
言わずもがな。そんなもん、そんなもんさ、壁一枚挟んで、向こうでデルヘル嬢がなんかしてるときに、65のね、もうジェットコースター乗れないおっさんが一人で書いてるマスは、ほんと悲しいよ。それ、なんぼおしゃれな照明当ててもあかんと思うわ。
余計ダメですよね。
余計ダメやと思うわ。はい、はい。はい、まあね、もうその NHK の朝ドラで、はいはい、岩川遥ちゃんの、うん、まあ、なんていうか、もう面尻のシワとかを、ええ、全部飛ばしてる照明当ててもあかんと思うわ。それはあかんと思うわ。
なるほどね。
バックボーンや、バックボーン。
まあ、それはそうですよね。うん、まあ、その映画でも本当にもう森山未来さんは、もうボクサーと全く遜色のない体を作り上げて、うん、はいはい、で動きも、うん、まあ、はい、よっぽどトレーニングしたんやろなっていう。
まあ、かけてるはるわけね、うんうん。その作品にね。
そうなんですよ。うん、まあ、それは、ね、竹内先生が、マスを描くのとは、ま
あ。そうですね、うん。マスにかけてるっていう男ってめちゃくちゃかっこ悪いもんね。ある意味。
いや、原則かっこ悪いもんですよ、ほんまに。
はい、うん、一生懸命やってもね。
一生懸命やっても。
うん、でも、それで言うたらさ、うん、アンダードッグのカマセイヌも、はい、昔、俺が、ちょうど十何年前、謹慎した時に見た、うん、はい、誰やったかな、レスラー。
はい、はい、はい。ミッキーローク。
ミッキーローク、はい。あれもなかなか、わびさがあったよね。
ありましたね。
ある時自分とちょうど重ね合わせたから。 そう、ハワイやないか。お前も一緒やったよ。
当事者ですよ。お二人は当事者ですよ。
何ハワイやね。俺ちょうどあの時あれ見に行って、すんげえ、はい、悲しくなった覚えてるわ。
ああ、だからサイキックのあの騒動の後の レスラーは。
記者会見やった後に、うん、その後、ミッキーローグが久しぶりに映画の主演やったからって言って、レスラー見に行ったんやけど、うん、あれは切なかったね。
身に染みたね、本当に、ま、でもマジで。あれ一番身に染みたのが、ね、はい、あの、娘とかほったらかしにしてレスラー準拠してて。
そうそうそう。
でも娘は理解があって、うん、で、今度のなんか一緒に、なんか誕生日かなんか一緒にって言
う
てるときに。
バースデーに飯食いに行こうって言って。
って言った時に、あの、準拠行って、そのファンの女の子書いてて、寝て忘れてしまうという。
そう。で、それまあ寝過ごしてしまう。
しまうというね。ああ、そこ悲しかったな、はい、あれは。
ほんで、起きたらもう夜になってて、うん、で、娘のとこ行ったら娘がもうお父さんに期待することは何もないと。ない。
うん。
って言うてね。
言うてね。
で、最後だから、あの、心臓病やったのに、はいはい、もっぺんレスリングの舞台に上がらな、上がられて、上がったあかん体なのに上がって、うん、でもその時にミッキーローグが、うん、はい、あの、レスリングでプロレスやってる方が、現実社会より辛くないんだって、
ね。かっこいいっすね。
それは、それも、バックボーン見たら、はい、あ、かっこいいっすよ、ね、と思うねんけど、うんうん、まあ、やってることはだらしないおっさんのね、ただの。そうそうそうそう。
あの映画も、だからその栄光を忘れられずに、
うん、はい、
ねえ、なかなかやめれなくて。
80年代の自分のプロレスをトップを取ったって栄光が忘れられない。
が、もう言ったバスエのインディーの団体で、ずっと得意技なのね、ボディープレスを、
はい、
フライングボディープレスを飛び続けるっていう。
そうね、もうダメなのにね。
はいはい。
そう。
で、最後やるところで終わるみたいなね。
そう。もう心臓麻痺一歩手前で。
でね。
まあ、あの、どっちかというとあれはリック・フレアのイメージでやってて、まあ、相手役はちょっとタイガージェットシンっぽいやつになってました
ね。悪役のね。
悪役の。
うん。で、あれ、なんかね、その反則するときのね、あれも工具店に行って反則の機械をこう選ぶみたいなね。
うん、
あの、はい、ホッチキスをつけるやつやったら大丈夫やとか。
そうそうそう。
ね、
あと、あのね、あの、自分で、あの、筋肉増強剤を、
はいはい、
ステロイドを、あの、お尻に打ちまくると控え室で買ってね。
はい、
あれで、ね、ちょっと心臓がダメなってっていう話やったからね、あれ。
あの、ジェイク・ロバーツっていう大ジャー連れてきてた、あの人が、あのね、ドキュメンタリー、あの人も出てくるドキュメンタリーがあって、ビヨンド・ザ・マットかな。だからそういう本当、そういうシーンがあったんですよ。あの人も WW、昔の WWF ですよね。トップレスラーやったんだけれども、もう痛み止めを打ちまくって、でも、満身創痍ででもやめれないっていうのがあったんですよ。薬物中毒になりながらっていう。だからそこもモデルにしてる部分があって。
はいはい。いや、すごいよね、やっぱりレスラーっていうのは。
レスラーってね。
ああいう、なんで殺すのかなと思うけどね。
は
い、落ちたりとか、
うん。
普通の格闘技やってる方が楽なのにと思うけどね。
そう、不思議なもんですよね。その、うん、ね、真剣勝負やないとか揶揄されることもありますけど、
うんうん、
真剣勝負よりも、
ちょっと命かかってますよね、はい、どっかね、
うん。ダイナマイトキットもそうです
よね。ですよね。
完全にステロイド打ちまくって。
うん、馬用の注射打ってたって言いますもんね。
ああ、そう。
競走馬が打つ。
ようなステロイド。
そうなんですよ。
うん、
もう取り憑かれてんねやね、だから。
うん。
うん。だから、佐山さんも言ってましたもんね。やっぱりキッドはすごかったと。
うん。
で、何がすごいかというと、とにかく、あの、フライングボディアタックとか、まあ、場外でいろいろやるじゃないですか。はい、飛んでいくじゃないですか。うん、あれ、とにかくレスラーが集まってみんなで受け止めるという体制作るんやけど、キッドは一人でやると、それを受け止める、
うん。飛んでこいって。
飛んでこいって。だからもう、どんな距離でも飛んできたら、必ず受け止めるって言ったらしいですよ。
うん、
だからまあ、それを信じて飛んだって、佐山さんも言ってました。はい。あの、ほんまに間違ったらえらい大怪我しますからね。
そうですよね。
お互い。
うん、だからレスラーで長寿の方ってあまりいらっしゃらないですもんね、プロレスラーで。
いや、いない、
ね。みんな早死にですね。
やっぱり、だから大なり小なりっていうことやけどね、はい、やっぱりね、うんうんうん。そういう意味で言うと猪木さんはかなり長寿やった
そうなんですよ。猪木さんの同期とか前後の先輩後輩のレスラーって皆さんも
う、うん、いやもう、
ほとんどがお亡くなりにな
ってない。まあ、アンドリューとかジャイアント馬場さんも巨人賞やから、それはもう当
然、まあ、仕方ないとして。
自分はしても、まあ、ほとんどがみんな、50代か60代前半ぐらいで亡くなってんじゃないですか、ほんまに。
そうですよね。
うん、中でまだ元気やしね。
元気です、元気です、
うん。うん。またなんか政治でもやろうかぐらいの勢いあるもんな。
まだやってらっしゃいますよ、あの、うん、なんかね、事業されてまして、永久期間、的なことをまたやってらっしゃいます。
またか。好きやな、永久期間。
まだやってらっしゃいますよ。
永久期間。
だからその、うん、あの、アントニオ猪木を囲む会っていうの
が、ありましたね。
昨年、小林邦明さんが幹事で主催されて、
うん、え、小林邦明さんが
そうなんですよ。 動画がアップされたんですよ。で、もう往年のスター、坂口誠二さんであったりとか、長州力さんとか、うんうん、皆さん来られてて、で、それぞれが近況報告をしてる中で、で、みんな弟子が、猪木さんに久しぶりに会えて、本当に光栄です、うん。あの時代があったからこそ、今の私がありますとか、藤原組長が言ってて、うんうん、で最後に猪木さんが立ち上がって、その事業の話を始めて、
それお前もうアントン・ハイセルから変わってないねんな。
まだそのみんな いい思い出に浸ってるのに。
いや、もういい思い出ね、
は
い、
多分まだ昔のそのね昭和50年代後半のアントン・ハイセルにかき回された頃のことをまた思い出したんじゃないですか、
ね、でしょうね。懲りないな。
懲りないな。
本当に。
ああいう事業欲ってのは一生治らんのかな。うん、
だから博打と一緒やから。
そうやねんね、うん。一攫千金やねんね。
そうなんですよ。夢があるんですよね。はい。だからもうそこに取り込まれてしもとるから、うん。で、こう、間近に夢が実現できると猪木さんクラスだと思うんでしょうね。はあ。もう一つ一皮向けたらいけるみたいな。
は
い
は
い、
でも俺から言わしたらさ、CR とかさ、うん、パチンコ台にもなったしさ、はい、そんなんで考えたらめちゃくちゃあの人運強いやんか。はい。とんでもない借金を背負ったけど、うん、一種格闘技戦やったりとか。
そうですね。
だからモハメドアリとやった時にはとんでもない借金背負ってますからね。
あ、そうですよね。うん、まあテレビ朝日が肩代わりしたとはいえ、それを返すために、そう。もう平成の、はい、だいぶ長州とか、まあ坂口社長の時で、うん、ドーム興行連発してようやく返せたっていうような話ですね。
返せたっていう話やからね。うんうん、そう。だから普通にしときゃ、はい、まあそっから何回かやってもやってる国会議員やりながら、はい、国会に演説芸とかやりながら、はい、それなりの金儲かってるはずや
ですよね。でもそれは嫌なんですよね。
それではいいやんと。いやいや長者番付何位か取ったことあんねん。
ありました、ありました。
ほう。
もうそれで嫌なんですよね。
うん。
うん。
不思議やな。
もっともっと欲しいというね。
だって何回も当てて、プライドがブームになった時も、それのプロデューサーというような形で
入って、
はい、ねえ。
で、また自分の目あって。
やって。
テレビ局騙して。
騙して。
まあ、騙
したというか、まあ、いや、連れてくるよ言うて連れてこんかったりとか。
連れてこんかったりとか、こっち
自分が行くよ言うて行かんかったりとか。
こっちでやるよって言うて、よその局と契約したりとか。
そう。もうそれは、ある人しか許されへんで、そんなこと。
ですよね。
はい。
うん。何回も東京湾沈んでるような感じですもんね。
いや、おかしくないですよね、全然。
うん、そうやね。だって前、この間、竹さんの俺とやったシュートで、船木くんと喋った時ね。
船木正勝さんと。
船木正勝さんと喋った時も、はい、そのね、UWF の一連の運動観念あった時にね、前田明が猪木を殴りに行くんかな思って会った時に、はい、なんで UWF 来てくれなかったんですかって、そっから普通に喋るって話だったもんな。
そう。
それ猪木さんが、いや、いろんな事情があってな、みたいな感じで、
うん、
スモールパッケージホールドに丸め
まるよって。だからもう、積年の恨みで前田明乗り込んできて、はい、猪木さんに直談判というか、うん、カーン行こうと思ったら、もう丸め込まれてしもうて。
はい。
なんか、ああ、そんなもんか、みたいになってしまうという。だから、なんかあの、猪木さんでうまいんちゃいます、うん、
はい。
その辺。
面白いですよね。
だからみんな出ていった弟子が最終的にやっぱりその、アントニオ猪木を囲む会に来たりとかするわけですもんね。
う
ん、
そうや
ん
ね。
そこに来なかった人はちょっとね、悔しい思いしたりとかね。
は、
う、
ぁ、ん。
キラーカンが呼ばれなかったっていう。
まあ、細かい話ですけど、キラーカンさんは、新宿でカンちゃんっていう店をやってるにもかかわらず、カンちゃんではなく、宮戸さんの、宮戸有功の店で、ちゃんこ屋でその会が開催されたんですよ。
ほう
ん。それはおそらく、キラーカーンさんが、いろいろ長州さんとか、うん、まあ、坂口誠二さんのことを未だにいろいろ言うてはるんですよね。
はいはい、言うてますよ。
だからその辺で、うん、まあ、長州さん、坂口さんが来るからっていう配慮もあって、宮戸さんの店が選ばれたよね。
なるほどな、難しいな。
で、その後、キラーカーンさんが自転車で引き逃げするっていう。
おまけ。
いや、それ因果関係ないですよ、そこは。そこはないですけど、書類送検されるという事件が、まあ、あって、だから人間の悲哀というか。
はい。
まあ、
引きこもごもですね。
はい。まあ竹内さんが、最近一番びっくりしたのが、竹内さんが YouTube チャンネルを立ち上げたんですよね。
そうですね。
最近立ち上げた。
あ、知らんの
僕は、
オタク飯やったっ
け。オタク飲みチャンネル。
オタク飲みチャンネル
立ち上げて、意外と好評なんですよ。
あ、どういうことをなさってるんですか？
ね、一品作って、料理して、はい、それを食べながら飲みながらちょっと話すという。
へ
ぇ、みんなと一緒に飲んでるような、
ね。はいはい、料理 YouTuber の、だってか、
はい。
リュウジ、うん、
はい。
リュウジ君の、はい、完全な真似っ子なんですけどね。
そうなんですよ。リュウジ君はもうとにかくもう酔っ払った状態が始まりますけど、はい、僕はまあ、うん、飲みながらという。
竹内先生はお一人で？
お一人。
一人や。
はい。
まあ、カメラが一応2カメあんの。
2カメでやってます。
正面と上から料理を作るっていうやつと。
はい、はい。でね、まだ初めて2週間ぐらい、はい、2週間経ってるかどうかわからないんですけど、はい、それでもうね、 700ぐらいチャンネル登録が。
そうなんですか。はい。
一応俺もと一応チャンネル登録しますよ。
ありがとうございます。
まあ僕の場合ずっと低評価ずっとつけてるんですけど。
ありがとうございます。
バッド。ありがとうございます。TKO の木下さんがつけられるみたいな。
もう竹谷さん、なんでこれってみんなどこが高評価なんやろって思う
ね。YouTube ってなんか難しいですよね、はい。なんかさほど面白くないのが、気楽に見れるのがいいんですかね。
だからね、ほんまにね、ニッチな勝負なんですよ。
はい。
もうだから、これみんな好きやからやってみたって言ったら、いくらでもみんなやるから、ダメなんですよね。
はいはい、そうやね。
だからもう絞り込んで、絞り込んで、絞り込んで、一番だから最近よく見てるのが、車エビを、魚屋さんっていうスーパーで買ってくるでしょ、はいはい、それを水槽に入れて生き返らせるってのやってるんですよ。ほんだらね、やっぱり何匹か生き返るんですよ。脱皮したりするんですよ。
はいはいはい。
はい。そんなやつがおるんですよ。貝を買うてきて貝を生き返らしたりとかね。
同じ人がいろんなもん生き返らせる
とか、はい。で、まあ、いろんな、その、まあ、爬虫類とか、うん、なんか気味の悪い昆虫が好きな人がそれを買うてみてどうなるかとか、うん、なんかこう、
ね、うん、要はね、僕一番思うんだけど、ええ、本人が好きでやってるかどうかだけなんですよ。
う
ん、
そうですね。
なるほど。
だからもうなんかね、うん、本人がほんまに好きなことをやってたらそれなりに伝わるメディアではあると思いますよ。
ですね。
うん。ヒロシさんが一人キャンプを、
ね。そうそう、あれも本人好きでやってるだけで、はいはい、それはまあいいですよ、それ今やりましょう言うたら、ほんまに好きなやつは、好きなやつ同士見てんだよね、あれ。
ああ、そうなるほど。
そう。
うん。
うん。はい、だから、はい、竹内さんのちょっと、なんか、ちょっとね、まだ洗練されてないのはよくわかりますけど、見てて。何がおもろいってね、冷ややっこで飲むとか。
はい、あ、はい、なるほど。
まだ、最新動画はキャベツ炒めで飲む。
そうそうそうそう。
それもフライパン家に、はい、自分の本棚の置いたと前で、ええ、うん、コンロキッチンでフライパンを置いて、はい、そこでキャベツを炒めて。
食べて。
食べて、それで飲みながら、そこでひとしきりキャベツの思い出を語ったりとか。
だから、
親子丼の上だけで、うん、その親子丼の上だけを飲みながら、ちょっとつまみにしながら飲みながら、うん、その和歌山のエロ映画館の話をするとか、そういうやつやね。
そうなんですよ。で、これが
どういうことかと。俺意外と見てんねん、
うん、ありがとうございます。これどういうことかというと、はい、要は、じゃあ怖い話のチャンネル作りましょうとかなるじゃないですか。
はいはいはい、
でも怖い話で限界があるんですよ。
はいはい、
もう、だから23時やったら終わりなんですよ。うん、でも、どの話してもいいような、まあ、バージョン作っとけば、うん、昔話もできるし、今の話もできるし、なんかいろいろできるじゃないですか。映画の話もできるし、はいはい。だからそういう場なんですよ。だから、ネタにはこと書かないというか、
うんうんうん、
毎回毎回何か違うことを喋れるじゃないですか、うん、なんとなく。
だから共産党の国会議員の方で、うん、料理しながら、
うん、
政権批判なさってる動画を上げてらっしゃる方がいて、
はいはいはいはい、
それもなんか、ツイッターで人気があって、こう、なんか、ご飯作りながらちょっと愚痴って、すごい上手なんですよ、お料理が。はいはいはい、って方もいらっしゃったし、はい、そういう感じですかね。
まあ、そこまで洗練はされた。確かに、もう、照明も含めて、はい、まあ、素人でやってますから、
いや、あれはええんですけど、うん、俺ちょっと一つ言いたかったのは、はい、
ええ、
カレー鍋は段取りつけすぎやと思うわ。うん、具材切っといてくれよと思って。
はいはいはい。
最初に具材を、うん、ちょっとじゃあ具材切りません。具材切るだけで長いんで。
その段取りが。
段取りがめ
っちゃ。そこはね。
そうやね。もうカレー鍋やったらカレー鍋で一しきりうんちく立てんねえねんけど、
うん、
そうそう、あんた、じゃがいもとかもう切っとこうや。
そうそう。だからね、そこも考えたのよ。
はいはい。
だから、要は、段取りでごとやってたらね、うん、なんか料理の、テレビの料理番組みたいで、うん、とにかくもう生で切った方が、生々しいのかなと思ったりとか、ね、
はいはい。思ったけど、確かにそれだけね、長いね、20分かかるから。だから、
そうそう。
YouTube の動画は、収録してからアップされてるのか、うん、ライブでやってる
の？いや、ライブじゃない。
ライブじゃなくて。
ね、だから、5本撮りしてます。
あ。
いや、だからね、5本撮りやってるからね。うん、はい、T シャツとか全然変えてないから、
うん、
5本目とか大体わかるよ。酔っ払ってるから。
だんだんと寄ってくるんですよ。
まず本気に上げてなんで、人時間で1本本気に上げてるから、5本取ったら5本飲んでるわけや。
そうなんですよ。
本気にでアルコール度数 9% やから、意外との酔っ払ってんだ
よ、
あれ。
そうなんですよ、
うん。
意外といい気持ちになるんですけど。
気持ち
でも、
あれ。
なんかもったいないですからね。やっぱり一口飲んでね、置いとくっていうのはもったいないから、やっぱり飲まないとも、本当にそういう気持ちでやってますわ。
はいはい、
はい。はい。まあ、ただね、奇数日に上げてるんで、
はい、
2日に1回上げていくんですよ。
あ、うん、そのぐらい結構ハイペースで。
そうなんですよ。だから結構取らないといけないんですよ。
大変や。
大変ですよ。日曜に、こう、5本撮りしてるんで、ずっと。ずっとやってる
んで。もうね、これからどんどん追われていきますよね。
追われていきますね。
多分、は
い、
疲れ果てて。
疲れ果てて。
多分俺もなんかアルコール度数の高い方ばっかりなので、肝臓言わせようと思うで、あれ1日で5本も撮ったら。
なんか一回ね、はい、まあ、チャンネル登録が、まあ、大きく1万とかなったらね、
はい、
その時はもう、で、まあ、コロナ云々なかったら、はい、 やっぱりもう、まこっちゃんにゲストで、ちょっと料理食べてもらいたいなと。
いいですね。
1万になったらね、1万ですよ。
あのね、意外と俺が、あ、これ、だとワンタンスープが意外
と、ね。ワンタンスープ。あれね、みんなね、よく100円で売ってるでしょ、ワンタンスープって。ワンタンとスープ
入って
る。あれも簡単に食べるやんか。はい、あれちょっと一工夫すると、めちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、だからちょっと蜜片栗粉でとろみをつけるんですね。はいはい、でそこに卵をこうちょっと流し入れて、卵とじにするんですよ。で、こうちょっとネギをこう散らして。
美味しそうですね。
うん、これが温かくて美味しくて、しかも100円ですよ。
っていうのをやってらっしゃるんです
よ。そうそうそう。うん、意外とね、すみだ、見てるとね、ハマるよ、なんか。ほっこりする。まあ、俺は低評価しかつけてないけど、一人しかつけてない低評価は俺や思ってるんで。いや、俺ね、最近思ってんけどな、はい、YouTube のな、はい、高評価、低評価ってな、はい、あんなええ加減なもんだよ
な。
じゃあ、俺ね、ずっと、昼間の CBC でもね、うん、最近気づいてんけど、例えば、エナツのね、はい、21球とか、オールスターのエナツの9連続三振とか、うん、そんなんを、低評価ってなんやねんと思う
よ。あ、そうですよね。これを見て、う
ん、何を思ってあれ低評価を打つねん
と。そう。そうなんですよ。
で、俺もタイガー・ウッズのスーパーショット見てて、はい、低評価が300何を、なんでや。これ何をもってこいつは低評価をつけてんやろと思って。
いや、聞きたいっすよね。
逆にね。
うんうん、だこんなことを上げてるやつに対して低評価なのか、はい、もうその、ウッズに対して低評価なのか分からへんのです
よ。そうやね。だからあの低評価っていうのは何、うん、何なんやろうなと思うな。
で、このね、サイキックミーティングもこれ3回目なんですけど、うんはいはい、まあ YouTube でね、上がってるんですよ。
はい、
で上がってて低評価ついてるのもあって、
はい、
で、もう聞かないって書いてるんですよ。うん、いや、YouTube 自体が、違法でアップしてるわけじゃないですか。もう聞かないって。ちゃんと正規の間で聞いてくれんだったらまだやけど、うん、なんで逆に怒られてんねんみたいなね。
そうやね。
ね
え。いや、あ、
すみだのこのあれ番組も結構違法でアップロードされてるやろ。
されてんのもあるんです
か？いや、されてる。
はいはい、
うん。まあ、キックオフ崩壊したら助かんねんけど、
まあまあまあね、う
ん。日本のアップロードも結構多いですからね。
だから、まこちゃんも被害に遭ってるけど、俺なんかも遭ってるけど、まあ、昔のラジオで、階段とかね。
階段ね。
やってるやつをまとめられて、はい、アップされてるやんか。
そうやね。
だからやってるやつ偉い儲けてるんですよ。
うん。
だって何十万回で再生されたりしてるから。
うん。
うん、人の
ふんどしでな。
そうそうそう。
そうそうそうそう。
要は、まこちゃん曲げられてます
いや、あれ、だから結構、松竹に言って、もう消していけって言って。
はいはい、
もう俺は松竹にやたら言ってね。ね、うん、マネージャーがいたちごっこですが、いたちごっこで目が消せ。
とにかくね。やっていけば
やったら、それまで僕はなんでそれを思い出したか言ったら、うん、階段を語ってるのを勝手に違法でアップロードされたら、うん、今度階段語ってる奴がまたそのネタ聞いてやんとか言われたりするやんか。
あ
れ、
ね、
階段語ってるだけで商売してる奴にとっては、死活問題から、うん
ね、
俺が先陣切って消していこうと思って。
いうことですね。
そうやないとかわいそうやもん。
ええええ、うん。まさにまさに。
そうなんですよ。僕は別に階段だけで食ってるわけじゃないからええねんけど、うん、階段でほんまにちゃんと食べていきたいと思ってる人にとっては、かわいそうやろ、あれ。
ですよね。
うん。
ね、もう本当にね、あんなことするやつがもう後を絶たないんですよね。
そう、だからこれが一番びっくりしたのが、うん、CBC で北野誠チャンネルを CBC の公式で立ち上げようかとかいう話をしてたら、うん、なんか2日後ぐらい立ち上がってて、はい、お、CBC さ、仕事早いかなと思ったら、うちのプロデューサーに言ったら、知りません。これお前違法アップロードやんけ。ってこれ北野誠公式チャンネルで勝手に売っとんぞって。俺の CBC のポスターがまんまつごとんね。さすがにそれはもう CBC がすぐさま。
ですよね。
消しに行って。いや、でもこれいたちごっかもしれんけど、消しに行かないと。
う
ん、
いや、それ、今のやつは法的処置でしょう。
いや、だからこれもし、うんうん、はっきりラジオで言って、これも今後、あ、もし上げることがあったら、うん、隅田流編から訴訟に行くぞと。
あ、もう、それこそ勝手に、依頼されてたんですね。
そう。うん、もう訴訟するよ、これはって言って。さすがに北野誠公式チャンネルって打たれたら、びっくりするで。
ですよね。
誰が上げてんやろと思うもん。
そうですよね。だから、あ、そうか。だから YouTube やったら Google ですよね。
はいはい、はい。
で、あれでもね、ほんまネットの事件っていうのが、時間かかるのが、うん、だから Google に、YouTube もそうなのかな、
はい。
Google に対して何かしらの削除を求めるとか、ほんま訴訟とか、はい、まあ、今 YouTube は多分権利者から、
はい、
著作権者から、そういう報告したら削除されると思うんですけど。うん、
今早くなってるよ。
ね、それ以外の、例えば、口コミのサイトで、お店とかで、うん、誹謗中傷サイトとかっていう時は、うん、Google 相手に、そのまあ、仮処分の申し立てとかをして、うん、それを、申し立てるときっていうのはね、 Google ってカリフォルニアに本社があるんですよ。そこに、だから東京地裁に申し立てをしながら、英語の訳文をつけて、はいはい、カリフォルニアの Google に一旦送らないとダメみたいなのね。で今またコロナ禍で、その代理人の予定者の、まあ、日本の事務所に、はいはい、送るみたいな事実上の手続きになってるんですけど、うんはい、で、カリフォルニアの、だから日本だったら、まあ会社相手に訴訟とか起こすときは、そこの全部事項証明書、まあ会社の登記ですよね、つけて実在しますよ、この会社はっていうことを証明しないとダメなんですけど、Google なんてね、誰もが知ってるじゃないですか、存在すること。まあね、それやのに、カリフォルニアから取り寄せないとダメです。
あ、やらんたかんねん、
それ。だからそれ、その手続きが、まあ、だからそれを輸入してるところもあったりもするんですけど。
はいはいはい、はいうん。まあ、YouTube は割と今ね、柔軟に対応して、やっぱり違法アップロードに関して
。っていうことは、多分、もう著作権者が言うたらすぐ、削除はしてるってことでしょうね。
そうですね。うん、今早くなりました、うん、やっぱり、
うん。で、やっぱりこう、これを言うと飽きませんというルールも厳しくなって、うん、なんか本当にギャグでも何かこう言うたらいかんことってあるじゃないですか。はいはい、まあ、大阪で3文字とか。もうそれでもバンとやられてしまう。
ああ、もうダメですね。
もう AI がやってるから、運を要さずバンバンバンと。うん
なるほど。
うん。
だから、今、違法アップロードしてる人には、なんか、もう、AI で、まあまあ判断されて、うん、結構ちゃんと、党の本人に行くらしいです。これじゃあげたら、もう、警告で あげれませんよ、とかなったら。
うん、うん、うん。見たいっすよ。うん。その辺は、やっぱりちょっと、まあ、きちっとしてきてるというか。
そうやね。だから、僕と竹内さんのやった昔のサイキックの会談が寄せ集めでやってられてるもんね、
うん、そうなんですよ。うん。1時間ぐらいまとめられてね。
はい。
うん。
しかも、それにコメントついててね、はい、なんか、もうちょっと会談うまいと思ったのにって言ってたんですよ。もう今から20年ぐらい前のこと言われて
る。そうなんですよ。うん。で、あれは、腹立つし、あれはね、まあ、こっちは僕らも、会談聞いてくださいってやってた番組じゃないから、こんな話があったよね、分かったよねっていう、この、やりとりでやってる会談やから。
そうそう、わざわざ会談グランプリ出すような会談でもない
ないもんね。
あの時僕ら会談の先駆けやったけど、うん、あの時は別に、年に1回ぐらい、たまに中山さんと3人で会談やろうか、ぐらいの。
お盆の時だけね。お盆の時だけやってらっしゃいました。
季節分で、うん、今みたいに会談を聞かそうっていう発想をやってなかったね、そうそうそう俺らは。う
ん、だからオールナイト日本で R 指定が。
そう、R 指定が言うと、
ね。ね、会談の歴史でね、サイキック青年団の北野誠さんの、あの会談
と竹内さんと中山さんが3人でやってたんやと、は
いはい、どうのって言ってましたよ。やっぱあれがちょっとエポックになってるみたいですよ。
そうやね。
あ、そういうもんなんですか。
いや、僕はオールナイトニッポンで R して君がわざわざ俺の名前出して、はいはい、関西の会談会はっていうので系譜を語ってたもん、はい、
当たってんの意外と、うん、いやあれすごいなと思って。
あ、そうか。僕はそのサイキッカーとして当たり前のようにお二人の会談とか聞いてたんで、はいうんうん、だからそこのでもそれ以前となると、うん、確かに関西 でそうですよね、う
ん、だからまあ今度アベマテレビで会談の歴史をやるってなって僕も出るんですけど、はい、やっぱりそのまあ稲川淳二さんがなぜ出てきたかとか、はい、なんかその前もあるんですよ、
ええ、
はい。でまあその前言うていけば本当にあなたの知らない世界とかああいうのも昼の番組、まあ、
ぐらいはおさん
とか、ね、そうああいうの僕ら見てて怖いなと思ってた、はい、ということがあるんですよね、うんうん、もっとそのなんか一番根本に、
うんうん、はい。まあね中岡さんの
心霊写真集とか ね、
はいはいはい、
そうですよ。その辺が僕らの原点ですよ、うん、でそこら辺でそのワイドショーでやってるあの再現フィルム怖かったな、あんなんは普通の日本映画の怪談映画より怖いなとか僕ら思ってたんだけど、うん、それ自体がだんだん大きくなってきて、でだからリングとか呪怨とか、はいはい、やっぱり僕ら再現フィルム見てたような怪談だもん、
うん
うん
だから昔の怪談は竹内さんの大好きやった、大蔵映画とか、
とか
アマとなんとかとか、ね
はいはいはい、
そうそうそう、二本立てで、エロと、
そうそうそう、
怪談とかも合体してんのよ。
うんうん、だからほんまにでもそういう会談もそうですけど、お二人の功績っていうのを、うん、ちゃんと検証せなあかんなと、最近思ってるんですよ。
そうです
か。その M 角さんとか、細田さんみたいな人たちが現れて、そう、まこさんがね、CBC の番組で M 角さんも細田さんも紹介していただいて、感謝してるんですけど、はい、その、まこさん竹内先生の、はい、その関西の、そういう深夜ラジオ
で、まあ。いわゆるね、関西のサブカルですよね、あれ、うん。そうです。
ですよね。広くそういうの語ってたんじゃないですか。
また独自のサブカルじゃないですか。うん、東京のサブカルじゃなくて、はい、サイキックは、はい、その功績というか、だ、
うん、
から評伝みたいなもんね。
はい。
なんか、僕は自分がまとめたいなっていうのはあるんですけど、ただ、うん、その、評伝ってなると、細田さんの方もそうなんですけど、うん、ご本人、当事者が書いて欲しくないことも書かないと面白くないじゃないですか。
もちろんね。
でも僕は竹内先生と孫さんの書いて欲しくないことは書けないじゃないですか。うん、もう。 そこまで、それはしたくないなっていうのがあるんで。
なるほどね。あの、まあ、ファンであるということで、うん、ちょっとそういうところはねっていう。
絶対踏み込みは甘くなりますよね。なるよね。元気にはなると思うんですけど。
評伝でね、やっぱりこう、あの、冷静に書かないといけない立場になるとね、どうしても熱が出てしまうんでね。
うん。
うん。わかります、わかります。
そうですよ。なんか、その、竹内先生の山っ気あるところとか。
はい、はい。
あ、それやったら俺いっぱい聞きたいことあるけどな。俺は騙されたんや、あの途中で。言いたいことやばい。山っ気ばっかりやったから。あの、猪木のこと言えないよ。もうめちゃくちゃ一攫千金だったから。
猪木の小型版と思ってください。
小猪木。
あれだけ多かったらいいです
よ。
いや、ほんまにね、あの、だから猪木さんの気持ちよくわかるんですよ、うん。なんであんなことしてるか、
はいはいはい。
あれ、やっぱりね、あの、今までやってきて、あれ、これ、あれ、あって、過去、あんなやってよかったやんって言うけど、
う
んうん、現役でなんかやりたいんですよ、あの人。
うん、
あの年になっても。うん、まだこう、現役で、なんかチヤホヤされたいというか、はいはい、なんかこう、当てたいというような山系、やっぱりまだあるんですよ。
うん、
どこまで行っても、あの人。だから、亡くなるまであるんちゃいます？
まあ、だから、竹内先生も同じように。
いや、僕、あの、だから、もうブレイクしたいと思ってますもん。マジで。
マジで。はい、毎年おっしゃってますもんね。
毎年おっしゃってる。だから、毎年言うとくといいと思うんですよ。いずれ、そうなったら、ほらってなるからね。
そうなったら、ほら、
はい。はい、なるから。いや、本当に、それは思ってるんですよ。
はぁ。
うん。で、今回ね、ちょっと僕びっくりしたことがございまして、はい、あの、パーフェクトブルーって今また再評価されてるんですね、あのアニメ。うん、
竹内先生原作の。
原作の、はい。で、あの原作本が、英語版になって、はい、フランス語版になって、イタリア語版になったでしょ。今、トルコ語版が制作されてるんですよ。
ほうほうほう。
で、トルコとやり取りしてるんですよ。
ほうほう。
で、トルコってのはね、ギャラがリラで来るんですよね。
うん、
はい。あ、リラや、と思って、で、その、やり取りしてる日本人ですけど、うん、日本に住んでる方と僕思ってたんですよ。うん、
はい、はい。
だからトルコに住んでる方。
へ
え。だからそのトルコまでなんかこう、手紙送るときでも、なんか契約書送るときでも、トルコまで送らんとあかんんですよ。
はい。
だでもトルコ語で来るんですよ。
はい。
うん、いや、だから、わからへんや、うん。まあ、日本語の大体簡単なあれも、ね、添付してくれてんだけど、
はい、
基本的にそのトルコとのやり取りやからって思ってたんだけど、はい、それはいいのは一つは、トルコっていうのは日本とまあ離れてるから、その分かれへんじゃん、日本のことってそれほど、うん、はい。で、この原作者の人っていうのを非常に大きく思ってくれてるんですよね。
はいはい。
竹内義和っていうのは。
はい
はい、非常に大きく、
はい。
だから、なんかね、すごいことするみたいですよ。なんかトルコの一番大きなその漫画とかアニメのなんかサイトがあるんだって。
うんうん、
で、トルコというのは世界でもかなり上の方、日本以上に出版、うん、出版ビジネスというのが栄えてる国なんですよ。本当に。で、そこでこう、アニメとか漫画とかも、すごい栄えてて、
うん、
漫画家とかいっぱいいるんだって、トルコに。で、そこのすごい人に、表紙絵をね、書いてもらうコンテストをやると。だから、いろんな人に声かけて、で、そのサイトでもそれを告知して、
はい、
ということで、僕も、あの、動画を送りましたよ。
へぇー。
はい。あの、もちろんトルコ語じゃないですよ、日本語で。
日本語で。
もう即トルコ語のあれをつけてくれて。
まあまあ、テロップつけてくれて。
つけてくれて、
はい、
で、こう、あの、大きく募集すると。
はい。
だから、すごい才能のある人が表紙絵を描いてくれるみたいなね、
うん、
状況ですよ。
ほう。
これすごいなと思って。これやっぱり、離れてるからやなと。
はい、はい。
大きく思ってくれて。だから。
まあ、リラでどれぐらいのキャラもらうかわからんけど。
わからんけど。リラってね、結構日本にすると割かし安い、ね。
安いよ、それ、はい。めちゃくちゃ安いよ。
かなり、高額な感じに思ったけど。
いや、もう、ものすごい、リラやから、ね。
いや、100分の1ぐらいですから、ね。
あの、世界的にも一番なんか信用置かれてない。
リラやからね。
通貨ですからね、ある部分が。
はい。
今年は、はい、じゃあ、竹内先生がトルコから逆輸入で。
ひょっとしたら、うん、コロナ禍が終わったら、はいはい、ひょっとしたらトルコに、もうじゃあ一遍トルコに行ってみるよっていうことになったら、うん、
はい、
ちょっとある種の、あの、国賓級の出迎えがあるかもしれない。
ひょっとしたら、そうかもしれませんよ。
レッドカーペットがこう敷かれて。
敷かれて、あの、空港トラップ降りたら。
降りたら。
いや、わかりまへんで。
わからん、そら、
うん。いや、本当に。うん、うん。いや、まあ、それ、そういうこともございます。
それ考えたら、
はい、
もうあの、YouTube の動画上げ方がええんちゃう、撮るもん。あれはあかんで。
あれ
見られたら、全世界で見られて、あれ見られたら、
じゃあ
この人ちょっともうちょっとリラ下げようかと。
トルコライスとか作られてますか、あの。
あ、トルコライス。
逆に。トルコの人。
多分トルコで食べないトルコライス。
トルコライスはトルコの人食べないでしょ、
食べない。
絶対食べないです。はい。それは、ね、あの、台湾ラーメンが台湾にないように。トルコライスもないですよね。
ないですよね。
はい。先ほどなんか住田が言った、
はい、
あの、M カグさんとか、それから、
細田さん。
細田さんとか、
はい、
いや、どこで見つかったん？ああいう人だって。
あの、M カグさんは、うん、ツイッター上で、熱烈な明石家さんまマニアがいるっていうのを柳田さんに、
ああ、言われた。
柳田浩二さんに教えてもらって、
はいはい、
で、まあ、ツイートを見ると、尋常じゃない熱量を感じて、
はいはいはい、
で、 私と柳田さんがやってたポッドキャストがあって、うん、演芸の話とかをしてたんですけども、それを聞いてくださって、うん、で、フォローしてくれて、で、直接連絡取るようになって、うん、会うようになってっていうのがあって。
ほんで、博士のメルマガに。
そうです。メルマ旬報で連載されるようになって。
うん。
うん。
いや、もうね、この間 CBC のラジオ、孫さんのラジオ出られた時も、はい、孫さんが、さんまのまんまに出られてた時のお話ですよね。その、共産の学祭に。
学生の時に、はいはい、はい。
お知見の、
そう。一回生の時に、はい、さんまさんと明石家コロクさん、兄さんと二人で闇の営業に来はったと。はい、はい。で、
共産のお知見が読んだんですよね。
そう、
学祭で。
学祭に読んだ。
で、その話を、さんまのまんまで昔されてたんですよね。
そうそうそう。
それを知ってるんですよ。うん、もうすべての情報を、
インプット
してるから、だから誠さんに会うとなったら、はい、さんまのまんまで言ってた。
あの話は本当ですかと。
すべ、ね、ての本当に、
裏付けを
求めるタイプ、ね。
求めて。はい、で、孫さんが、いや、うん、あれは、もともと、なんか、コロクさんが共産のお知見出身で、
そう
でもうなんかね、ラジオ聞いてても、ぐいってこう、前の目なの分かるんですよ。え、うん、孫さん、はい、みたいな。
おちょっと新しい。
コロクさん亡くなりましたけどね。でも、共産のお知見出身で、そう、さんまさんと一時二人でコンビ組んでて、結構回ってはったんですよね。
はい、はい。
うん、
は
ぁ。でもね、明石家さんま物語を、はい、まあ、ワンなんですけどね、はい、これいつまでやんねやろなと思って、これ、ワン売れなかったら、ワンって売ってあるんですよ、もうすでに。
そうですよ。
だこれ、ワンが売れなかったら、ツーないわけですよ。
うん、ないですね。
出版社も出さんからね。
う
ん、
そうです、そうです。で、その1が1955から1981っていう、26歳までしか描いてない、
うん。描いてないんですよ。
もう今後ずっと続きますよ
ってことですね。それがこんな分厚いんですよ。
すごいな。
あれはちょっと半端ないなと思って。うん、
でも売れてるらしいです。
売れて、
今も。よかったね。
で、いろんなとこで特集されて、うん、あれはだから、現代ビジネスかな。ネットの方の媒体の現代ビジネスで、うん、3回ぐらいに分けてインタビュー、M角さんがされてるんですけど、うん、はい、めちゃかっこよくなってるんですよ。
うん、あ、そう。
M 角さんが何回もそのさんまさんのヤンタンの、はい、まあ、録音をして、ラジカセで、書き起こすときに、止めては戻し、止めては戻し、そして何台もラジカセを壊したみたいな。なんかね、かっこよく書いてるんですけど、よく想像したら、
それもさっきの
サ
マセイルと一緒やね。
一緒一緒。
あ、そうなんですよ。うん、そうなんですよ。そこだけ見たら、はい、ねえ、
うん。
うん、なんか、間抜けですけど、M 角さんの27年の歴史を、背景を知ってたらかっこいいんです
よ。そうやね。やっぱりバックボーンやって、そら。う
ん、ですよね。
今そんな本を出したと。
はい。
もう、明石家さんま研究第一人者やんか。
はい、うん。
そこをバックボーンで見てると、それのテープがすり切れば、おかしいやろと。
だから、おかしいと行かずに、あ、それだからこうなってんだというふうに行くから、あ、かっこいいってなるんだよね。
そうなん、ね、そうなんですよ。
やっぱりだから、そこのバックボーン大事やね。
大事ですよね。
かっこ悪いわね。
うん、ゴールが分かってるから。
ね、はいはい、分からん時にやってるそれを見たら、おとんとかおかんとか嘆く話やん。
嘆くやん。この子はもう何にも一歩も外出んと、もう何してんねん。明石家さんまばっかり聞いて。
だから、多分、M 角さんは家の中でずっと書き起こしとかなさってたわけやから、はいはい、分かんないです。だから、うん、例えばご近所さんから、うん、あそこの子をずっと、と引きこもってみたいなことを言われて
た可能性あるよね。
引きこもりという言葉が生まれる前から引きこもってたと。
でそのご近所の方が今ネットで、ね、その現代ビジネスとか読んだら、ああ明石家さんま研究をしてはった
んや
っ
ていう。
それは竹内義和にも共通してるところがあって、
はい、
大学に6人も行かず、朝からカッパのカーターを見てる。
ああそうそうそうそう。
ずっと見てて、カッパのカーターの手の動き具合でお尻触っとんのちゃうかとか。
そうそう。邪推して。
邪推してて。邪
推してて。
直接お姉さんに会った時にそれが真実と分かり。
分かり。
うん。あの時やったと思ったもん。すごかったですよ。カッパのカータンで、俺はこそこそやってるんですよ、カータンがね。
はいはい。
番組、テレビ見てたら、はい、お姉さんの横で。
大学行かずやで、ね。
大学行かず。
お姉さんがもどしてるからね、あっ、ケツ触ってんなと思ったんですよ。
はいはい、はい、
うん。で、それ友達に言ったら、アホかと。カッパのカータン、着ぐるみやと。
はい、
なんか触ってもこう着ぐるみやんって言ったら、うん、いやいや、僕はちゃう。なぜかったら、カッパのカータン、お絵描きをする。
うん、
歌いながら。
はい、
お絵描きするときは、こう、マジックを持ってやるから。
ことは、ある程度手は動くと。
ある程度手は動くという手のひらは、多分、薄皮一枚。
感触、薄皮一枚。
薄皮一枚。
薄皮一枚。
薄皮一枚やから、
それ総合格闘技のグローブみたいな。握れるし。
握れるし、
うん。あれあれ。
サイマが考え
た。考えた。
そう。あれで触っとんねん。って言うたのよ。
はい、
ほんまかーってなってたんやけど、
はい、
お姉さんに会う機会があって、だいぶ経ってからですよ。はい、ピンポンパンも終わってから、お姉さんに会う機会があって、いろいろ聞いた後、で、 あの、カッパのカータンのことですけどって言うたら、最後まで聞かずにお姉さんが、ああ、あの、エロガッパね、って言うたもん。
言うたな。それサイキックで言うてたもんな。
言うたもん。
だから竹内先生がすごいのは、うん、まあ、M 角さんの場合は、もういろんな、もうエビデンスを、今よく要求されるね、うん、そういうエビデンスを積み重ねた結果発表なさってるんですけど、うんうんはい、竹内先生はもうほんまに、
そうですよ。
第6巻と言いますか。
妄想。
妄想。
妄想でこうちゃうかと思って、うん、で、後で考えるとそれが合うてる場合があると。
ですよね。
だから外れてる場合も多いね。
うん。でもね、あの、占いと一緒で、外れてるのはみんなもう無視して、当たってることだけ残っていくから。
ね、ゲットハウスいいだもんね。当たってるとこだけクローズアップされるから。
そうなんですよ。
めちゃくちゃなんか当たってるように思うねんけど。
思うけども、
まあまあ、実は言うてても、あんまりそこまで当たってないことも多いからね。
多いです。多いです。うん。だから、まあ僕のやってるのは占いトークみたいなもんだから。妄想トークですから、うん、僕はそう思うということなんですよ、ねうんうんうん。で、それに共感してくれる人とか、アホなと思う人がいるというだけですね。うんうんでも M 角さん違って、うん、もう細かいとこまでそれをちゃんとエビデンスを求めて旅立って、
そうなんですよ。
心の旅を続けてるタイプですから。
うん、そうそう。だからその孫さんに会うっていうことで、うん、あのもう昔もう30年ぐらい前ですね。ヤンタン野球大会のあの時のことですけど、うん、とかってね。聞くわけですよ、うん。
もう本人も忘れてますからね。俺もうっすらとして大体こうやったんちゃうかなみたいな。感じでしたから。
それもずいっとこう前の目になってるのがね、ラジオ聞きながらでわかるんですよ。
はいはいはい。
だからもうなんか、この今の時代の21世紀にもうなんなんとしてて、21世紀のその、カウパー先生みたいなもんだなと思って。
ああ、そうです、そうです。
あ、ミスターカウパー。
そうです。令和のカウパーですよ。
令和のカウパーですよ。
令和のカウパー全然嬉しないけど。
はい、でもあの、カウパーも、はい、おそらく、その森山未来がマスク開いた時で一緒で、はい、人生を全部、ちゃんと、つさんに見ていったら。
バルトリンは
バルトリンさんもそうですけど、バルトリンさんはまだ分からんことないとちょっと男性的に思うんですよ、ね。
はいはい。
まだ。
まだね。
でも、カウパーさんがなぜ。
まあ男性ですもんね。
男性がなぜ、
まあ、カウパー。
そう、自分のカウパーをなぜ。
なぜこれは。
これはなんだ
なんだと。
人生を捧げたわけでしょ。
そうですよ。で、その彼の功績はあるんですよ。
はい。
あの、やっぱりカウパーっていうのは僕ら潤滑的なものとしかないんだけど、はい、実は殺菌能力もある。
ほう。
あ、そうなんです
か。はい。あの、はい、いろいろと役立つんだって、その、生殖行為に関して。うんうん、はい。だから、きちっと人間のその、あの、まあ、生態に関して、プラスになる役割を担ってるということを、うん、カウパーさんは発見してるわけよ。
あ、カウパーさんそこまで発見してるんですか。
発見してる。そこまで、そらせよ。なんじゃこれっつって。
なんじゃこれ
って言うて、カウパー死戦役とはならんでしょう。
でもすごい。
まあ、ある程度、だからちょっと学会に発表
してる。学会で発表してるし。
俺が見つけたら嫌でもない。ただみんな見つけたけど、う
ん、
それを
言わなかっただけ。
言わなかっただけ。言わなかっただけ。これ何やろな、出てるな、
ぐらいで。だって古代の頃、うん、もうね、原始人の頃からなんか出てるなって言ってたわけ
みんな言ってんの、これ何やろって言ってて。
問題視する人がいなかっただけの話。
で、それをね、学会でね、うん、なんか出てますって発表しただけでは、ああ、ならないわけ。
ならない。
いや、知ってるわ。
みんな知ってるわ。
知ってる。
そう、出てるわ。
それがなぜ出るのか。で、どういう役割をしてるのか。
あるのかということを。
そこをちゃんとしとかないと発表にならない。
ならへんわけ。ちゃんとエビデンスを積み重ねたわけですよ。
そうやね。
カウパーに対しての。
はい。
でも、ね、あの、M 角さんも、明石家さんまさんの研究するっていう人は、うん、あの、日本で一番有名な芸人であるにもかかわらず、なぜかいなかって、うんうん、で、たけしさんとか、あの、タモリさんとかは、何かしら、インテリな香りがするんで、うん
はい、
ちょっと文化人的な人が語ったり、はいはいはい、論じたり、まあ、例えばダウンタウンの松本さんに対してもそういう論評とかあったと思うんですけど、うんその、大衆的すぎて、誰も調べようとしなかった。
うん、そうですね。盲点になってましたね。
盲点
な。
だからほんまにカウパーと一緒ですよね。
はいはい。ある意味ね。みんな知ってんだけど。
知ってんだけど。
みんな知ってて、存在も誰もが知ってんだけど、うん、研究をした人はいなかった。
いなかったっていうことですね。
うん、だからそういう意味で言うとほんまに文化的な感じが全くしなかったからよね。
あまりにも大衆的で、誰もがわかる、
はいはい、
客を選ばない。
うん、
で、この年になっても面白いし、
いね、
僕ら45過ぎても面白いし。
はいはい。
はいはい、
ですよね、うんうん。で、そこに、だから一番まあ難しい分野だったと思うんですよ。だそういう意味では。うんうん、だから、とっかかりがあまりないと。うん、でも、M 角さんはそのとっかかりじゃなくって、こまめにこまめに分析していくことによって、あの、今の形作ったわけでしょ。
そうなんですよ。
いや、まあ、俺はまあ、だから、うん、あの、CBC ラジオゲスト来てもらった時に、ええ、あの、明石家さんまストーカーと呼んでてんけどね。
ああ、そうですよ、ね。
完璧なストーカーですよ。
ですよね。
まあ、あの、CBC のちょうど表で、どっから入っていいかわからない M 角さん見た時に、俺は、あの、CBC の前をうろうろした時に、はい、俺、あの、背中見ただけで、あ、この人 M 角さんや。もうわかんねん。いや、それ人があんまりいないのも、はい、あんねんけど、 なんかこの人、うんうん、M 角さんやなって
。そう、あの、メール来てましたね。はい、迷ってたら、誠さんに声かけていただいて。
後ろからね。はい、
あんな優しい方だとは。
いやいやいやいや、迷ってんねやろな、と思いながら。はい。でもほんまにあの、さんまさんの話してるときに、うん、自分の検証の方が先立つねんなと思って。つまり、俺に聞きたいことが、いや、あってんです、俺とさんまさんの接点そんな多ないんだけど、うん、あの時会いましたよね、という接点が大事やねん、ね。
だから、ま、貴重な、貴重な人材ですね、誠、
貴重な一期、あの、一期商人。
ですよ、ね。
若い頃の明石家さんまを知ってるというだけで。うん、
ね、
うん、そうなんですよね。
で、だからその本を読んだ、また、あの、河内屋菊水丸さんが、うん、その本を勝手に補呈するっていう作業を始めたんですよ。
うん。
菊水丸さんも、実はマニアで、うん、でも、いろんな昔の芸人さんの、その、あの、めくりっていうんですか、うん、とかを集めてたり、うん、する人なんですよ。
はい、はいはいはい。
で、そのさんまさんが、何年の何月に、梅田花月出てた、難波花月出てたとかっていうので、漏れがあったらしいんですよ。
はいはい、
で、ここ漏れありますよっていうことをブログで教えて、うん、次々と改訂版をアップして、うん、で、それをまた M 角さんが、あ、ありがとうございます、菊水丸さん、みたいな。
なんか、え、それ、いい関係なのかな。
いや、いい関係じゃないですか。あの、めちゃくちゃマニアなんですよ。
ほう。
実は。
はい、はい。だからそこでまた立体的になっていってるわけ
だ。立体的になっていって。
まあ、つまり、あの、うん、補強してるわけやから、今、肉付けをしてるわけ
ですよね。
うん。うん、まあ、そんな肉付けできる人、菊水丸いないと思うけどね。
ですよね。
あの、私がちょっと聞いたのは、小枝さんが、うん、実は演芸マニアやと、いろんなことを、うん、そういう音源とかも収集してるって話を聞いたんですけど。
はい、はい。
そうなん？
あの、っていう一説によると。
周回遅れの。周回遅れの勝田小枝さんが。
小枝さんがそうです、そうです。
はい。はい、そうやね。あの、阪神、巨人さんと、
あの、同期でね。
しんすけさんと、さんまさんと、小枝さんは同期なんですけど。
はい、はい。
まあ、あの、しんすけさん、さんまさん、それから巨人さんが、あのマラソンでコースで言うて、一周回ってきたときに、たまたま小枝さんもそこに加わったけど、実はあいつ周回遅れやねんっていうのが、しんすけさんの見解で。
よくおっしゃってましたね、しんすけさんが。
そうそう。あれは面白い見解やなと思って。
あ、誠さんもご存知ないですか、その小枝さんのマニアとしての側面は。
いや、あれは知らん、知らん。
あの、僕は一部わかるのは、
はい、
小枝さんって、ロボットのおもちゃ集めてんだけど、はい、その有名なところは集めないんですよね。
あ、そうなんです
か。本当に、わけのわからんロボってあるじゃないですか、ああいうの好んで集めてるというのは知りましたわ、うん、だから、あ、ちょっとマニアックなとこあるんやなと思って。
マニアです。
マニアですよね。
じゃあもう性癖からないからマニアです。
もう何年か前ね、フライデーで、はい、私も確認してますけども。
あれはみんな薄々思ったけど、全員が、あ、やっぱりマニアやってんなっていうのが、
あ、そうとさほど驚きはなかった。
いや、僕らは驚きはないです。
あ、やっぱりねと。
僕はもうナイトスクープとかで楽屋とかで飲んでた時に、はい、あの、そういうエロ話もたまに兄さんしはったの聞いてて、マニアやなって思ったんで、さほど驚きもなくて、はい、
うん、僕らちょっとびっくりしましたけどもね、僕らはね、うん、あ、こういう性癖があったんだみたいな、ね、
ちょっとイメージと
イメージちょっと乖離してたから、
違う部分があって、う
ん、はいはいはい、
でもまあ周りの人はあーっていう、
そう、なんか周りの芸人さんみんな、うん、あーみたいな感じで、多分吉本にも激震も走らなかったというか。
だから同期の巨人賞も全然驚いていらっしゃらなかった。
そうやろ、
はい、
うん、
はい、
やっぱ分かる分かる。あれは出た時もみんななんか、あーみたいな。僕もたまたまだ誰か、吉本の誰かとたまたまバッタリ新幹線乗って、小枝兄さん寝ましたねってなんか言われてから、はい、あーって言ったら、いやもう吉本もみんな、まあ、バレたんやなーみたいな感じで、さほど驚きがなかったんですよ、みんな。
いや、まあでもね、
はい、
あの、まあ小枝さんってちょっとまあマニアックでも、はい、まあまあ、やっぱりまあそうかっていうこと、うん、僕も今ちょっと変に納得しましたけど、
はい、
逆に、めちゃくちゃ2枚目で売ってる俳優さんとかが、
うん、
あの、例のプリンとかの行為があれば、これちょっと値打ち落としますよね、ガタンと。
いや、あの、そうですよ。それはそうですけど、じゃあ、値打ちあまり落ちなかった小枝さんは、もともとのそのイメージがもう、うん、
それほどにいいじゃないです
か。おかしくないみたいな。
ね、ちょっとマニアックな感じやし、
う
ん、あーって、まあそのあーんという。
まあ、だいぶな、あーみたいな
感じ。
あー、そうやな、みたいな。
だから今よく YouTuber で、はい、それこそ宮迫さんも、
はい、
体にプリンを乗せて、プリンをだんだん、あの、お腹に乗せたプリンを、こう、手を使わずに、口の方に、口元まで運んでいって食べるみたいなことをやってらっしゃったんですけど、うんうんうん、小枝さんとかそんなうまいでしょうね。
いや、小枝さんは、自分に乗せるわけじゃないから。
いや、自分に乗せてらっしゃいますよ。
宮迫やろ？
あ、宮迫さんは自分に乗せて
る。乗せてるよ。うん。小枝さんは自分に乗せるわけじゃないから。
小枝さんでも載せてらっしゃいましたね。
あ、でも自分で食べるようじゃないかな。
ああ、そうです。食べるようではないですけど。はいはい、
まあ、ここを集中的にっていうことのための、ね。
だから競技が違うんでしょうね。
そう、違う、ね。
ここですよ。
同じプリンやけども使い方は全く違うし、全く違う競技やね、はい。陸上と水泳ぐらい違う。
どちらかでもお腹のやつを下に下ろ
して
。
もう深めんでええんちゃうか。もうなんでそれはいちいち深めるかな。はい。ねえ、あんなもんやないで。
なるほどね。
はい。
はいはい。
ね、あの、巨人師匠もね、だから、うん、あの、なんか、前、この、隅田の番組で言ってたけど、はい、あの、チャック・ウィルソンと、戦った時に、
はいはい、
なぜ俺は勝てなかったんだろうって、すごい悩んでありましたね。
そうなんですよ。その25年、もっと前か30年ぐらい前に、オールスター感謝祭 TBS の、うん、いつも改編期にやってるじゃないですか。それで、チャック・ウィルソンと相撲を取って、負けた時のことを、うん、ほんまに数年前ですよ。飲みに連れて行ってもらった時に、
はい、
酔っ払って言うんですよ、うん。なんで俺はあの時チャックに勝てへんかったんやろ。
どこが悪かった
んやろ。どこが悪かったんやろ。
せっかく前蜜取ったのに。
前蜜取ったのにって言うんですよ。はいはい、で、クラマさんが、うん、あの、巨人師匠とお友達仲良しで、クラマさんが行事役をされてたらしくて、うん、で、クラマからもあれは巨人の相撲やったって言われたんや、うん、みたいな。
だけど負けたと。
だけど負けたんや。ほんで、巨人師匠曰く、うん、まあ原因も分かってあるんですよ。うん、で、その時に、足を取りに行ってしまったらしくて。で、なんで足取りに行こうと思ったかというと、そのちょっと前に、吉本相撲大会があって、決勝戦で、
文福さんに
足取られて負けたらしいんですよ。
うん、
で、その時の、あの時足取られて負けた、足取らなあかんっていう意識があって行ってもうたんや、っていうようなことを、30年経って言ってるんですよ。
よっぽど悔しかった。
いや、よっぽど悔しかったみたいで。うん、で、だから、いや、巨人賞 お言葉ですけれども、私、竹内先生っていう方が聞いた話によると、うん、
はい、
チャック・ウィルソンさんは、もともと元グリーンベレーらしいから、うんうん、さすがに、それはもう前蜜取れただけで、とかいう話をしたら、うん、
はい、
いや、うちの親父は軍曹で、軍の相撲大会で優勝したんや、みたいなことを。
負けず嫌い
な。負けず嫌いですよ。
っていうぐらい。すごいですね。
すごいですね、やっぱり。
すごいね。
まあ、その負けず嫌いのレベルが、
はい。
もう尋常じゃないんですよね。巨人賞のクラスに行くと。
あの、格闘やってる人ってみんなそうでしょ、
うん。
ああいう格闘好きの人って。はいはい、で、今もう本当 YouTube で格闘技の技とかどんどん出てきてるから、はいはいはい、今このワンインチパンチとかのやり方とかがもう今出てるけども
。ええ、ああ、出てんね。
出てるけど、で、すごい人が今、ジークンドーの達人がね、はい、ちっちゃい人やけど、めちゃくちゃ強い人いるじゃないですか。ええ、あれがほんまにワンインチパンチやって飛ばすやんか、うんうん、本当に。で、今は本当にもう至近距離というか、
うん、
無距離、
はい、
ゼロ距離でどうするかというのになってるんですよ。で、しかもこれが、格闘じゃなくて、もう本当の戦闘術。
はいはい。
もうゼロ距離でピストルを突きつけられたら、どう対処するかとか、いうふうになってますね。で、その対処をずっと考えてる人がいるんですよ。だもうすごいですよ、そんな人は。もう、で、この、なんかほら、拘束するテープみたいな
ね。拘束、はいはい、
あれ絶対取れないでしょ、
はい、
あれの取り方とかやってるんですよ。
ほ
う。これこうやってね、カッってやるとね、取れたりするんですよ、
うん、
ほうほう、うん、でそれは実践してましたよ。でその坂口拓さんっておるでしょ、うん、
はいはい、
あの人もそんなんやってて、
はい、
でもう一番ごっついその高速テープがあるんですよ。ごっついやつ、はいはい、絶対どうしようもないやつ、
はい、
これでも取れると、
うん、
どんな機械使っても取れないですよ、
うん、
もうほんまに切る以外ないっていう感じだけど、うん、それをね、靴紐を常にね、
うん、
ポケット持ってくんだって。で靴紐だけは取れるようにしといて、
はい、
それを口に加えて高速のところを通してそのすごい勢いで擦るんだって、ビャーって、はい、が取れるんですよ。
ほう、
熱で。
だから常に拘束されることを想定して、
うん、
あれが面白いね。いや、 YouTube ですごいなと思う。あの辺見てたらなんか常にこうあった時ないやろって思う
ことないのに、もう常にこう拘束されること、まず一生一回もないでしょ。
一回もないけど、うん、だからむしろ拘束されたいと思ってるんでしょ、もうその人らは。
はい。
そんだけ
一度ね。
一度
拘束されたいと。うん、
はい。
ほな、俺のは実戦で使えんのにと。
そうそうそう。
そうやんね。
うん。
はあ、
だから、ジークンドの達人の人は、グローブつけて、
はい、
まあその K1 とかで出てる、うん、まあプライドが出てるすごい強い人とやるでしょ。で、やっぱりグローブつけるとね、やっぱりちょっと圧倒されるんですよ。ちっちゃいし、うん、
はいはい、
大きい人には。うん、でもグローブ外して、もう何でもありってのはあるじゃないですか。うん、もうそれだったらもう何回も相手殺されてるという感じじゃない。もう即ね、首のとこ行ってるし、ね。
手刀。
はい、手刀。
喉元に。
はい、で、目に行ってるし、
うん、
止めるんですけど、もうすぐ、即なんですよ。
うん、
だからもう向こう、防御する隙間がないんですよ、
うんうん、
だからもう何回かもう取られてるというか、
はいはい、だからまあ僕グローブとかつけてるから、
うん、はい、
総合格闘技のルールでやるとあかんねん、
あかんけど、
まあ、負けちゃうねんけど、対局で押されんねんけど、うん、実際の実戦ならこうですよ、
はい、
って
言ってね、そうそうそうそう、うん、あれまあ見事っていうか、こうやっぱり このジークンド、まあ、ブルース・リーからの教えですよ、はい、それを真面目にやってる人がやっぱりいるんだな、世の中にって、うん、そのほんまに M カクさんみたいなもんですよ、うんうん、ずっとそれを信じてやってるわけでしょ、うん、鍛えてるわけでしょ、やっぱりそこまでの領域になるんですよ、一気に、うん、
ただそれで見たら、あの正月に読んだ本で、あの山崎照友さん、うん、
あ、はいはい、
あの、明日のジョー、
はい、
あのリキシトールのモデルになった男、はい、うん、あれなんかも読んでると、もうほんまに、極真の初期の頃なんか、うん、本当に道場で、
あ、
なんか本当に何でもありやって
ね。ああ、そうそうそうそう。
そうです、そうです。
もうなんか、金敵を蹴られるって、やられるやつは、はい、お前が悪いねんっていう世界やねんってね。
だから、組手もそういうこと日常的に知ってたってあの本に書いて
ましたね。そうやね、本に書いてましたね。
だから、100人組手やった中村というごついね、極真の人がいて、うん、それある人は、この人はダメだって言ったんですよ。うん、なぜかって言ったら、構えがガニ股で構えてるから、金敵行かれると、
うんうんうん。
で、金敵がないと思ってやってると。うん、だから、ないと思ったらあかんねん、うん、極真はと。
そうそう。
だから、内股ぐらいに構えないと、多分極真、あの、極真、バーンと金玉行かれるから、って言うてましたね。
うんうん、
だから、強いけども、隙がある。
うん、
いや厳しいもんやなと思って。
そうそう、だから極真の初期の頃はもうそんなばっかりを道場でやってて、うん、何でもありやねんと、
はいはい、
もう金手切られてのた打つわっちゃそんだけのもんやねんっていう世界のやつを山崎照友さんの本に書いて
た、
うん、
書いてました、
書いてたんで、
うんうん、
へえと、なんか最近あの沢村忠史さんもせやけど、あの辺のことやたら出てくるけどないやろな。
そうなんですよ、そのキックボクシングの起こり始めた頃の話っ
ていう、ね、話とか、そう
改めて今、うん、その格闘技の、総合格闘技の起源はどこかみたいな話に、
なってんね、
今、はいはいはい、なってる感じがして、うん、実は細田さんの本では、うん、まあ、あの、その、大山道場と、まあ、ムエタイの対抗戦をバンコクでやった、うん、それが、まあ、野口治っていうプロモーターがやったのが、うん、総合格闘技の起源、う
ん、
はい、始まりじゃないかっていうことを石井館長もおっしゃってるっていうこところ、書いてありまして。
あ、だから、ほら、ヒクソン、グレイシー一族って、だいぶ昔から、はい、うん、エリオ・グレイシーとかでやんか、はい、あの頃木村正彦とかがブラジルに行って、うん、はい、いろいろやってることが今ね検証されてて、うん、で木村正彦ってまあ強かったじゃないですか。ただあの木村正彦さんってそのブラジル行った時もそうやけど、ちょっとねあの人本当にこうモニみたいに強いんだけども、若干甘いとこあるんですよね。例えば力道山と試合やった時も、はいはいはい、力道山本気で来るかもしれへんやんかでも、いや、これはもう打ち合わせしてるからっつって、そのつもりで上がってるわけでしょ、うん、それ甘いと思いません？
うん、そうやねんね。
ね、
うん、
だから対処できずにやられてしまうわけやんか。で、ブラジル行った時も、なんかえらい強いやつと柔道ジャケットマッチやってくれと。うん、ジャケットマッチやからいつでも勝てる。で、もう即1ラウンドであなたは倒せるやるけども、1ラウンド決めんといてくれと。うん、工業やから、持たしてくれっつって、うん、5回で決めてくる、5ラウンドでっつって、レム 5ラウンドで3回ほどやったらしいんだけど、5ラウンドで全部。決めて勝ってるわけやけど、うん、それを見てたエリオが自分ところの門下生とやらすのは、あいつに5ラウンドまでかかったやつに1ラウンドでやられてしまうのは嫌やってなってさせなかったらしいんですよ、うん、でも木村さんからしたら持たせてくれて言ったから持たせたってあんねんけど、うん、それちょっとやっぱ甘いとこちゃいます
な。プロモーターのね言われて、まあ、うん、力道山との試合もね、うん、まあまあまあまあここはまあこういう、はいはい、引き分けにしようやと、うん、言われたのを鵜呑みにしてましたよね、
うんうん、だからあそこが木村さんがやっぱりあの一番天下取れなかった一番の理由かなと思いますよね、
うん、
だその辺やっぱり猪木なんかすごいじゃん。一応こうですよって言うとっても自分で破るやんあの人なんか
はいはい、
はいはい、だからあの高田も一時こう一番トップまで行ったのが、うん、ユーインターで北尾とやった試合で、
はいはいはいはい、
あれも引き分けですよと、ね、でもハイキックで倒したわけでしょ、
うん、
だからもう勝てば官軍ですよ、うん、あの時の熱狂ではもう誰も何も言えないですよ、
はいはいはい、
うん、だブック破りやとは言えないですよ、
うんうん
うん、だからやっぱりそこでいけるかどうかみたいなところがやっぱりこうなんか上に行けるかどうかの。
ああ、そうですよね。起きて破りを、暗黙のルールを、破る、うん
はい。
でも、うん、破る瞬間、逆に自分も、仕掛けられる可能性もあって、
あるけど
それにも、まあ、対応できるっていう自信がないと、
う
ん、できないことだと思うんですけど。
そう考えると、あの、強さっていうのはある種の弾力なんやろな。
でしょうね。
ああ、そうでしょうね。
いや、と思うわ、うん。それで言うと、いや、ほんまに、あの、起きて破りをやってるわけやから、ねうん
はいはいはい、
みんな、だから、高田もさ、起きて破りやったし、
うんうん、
ね。
うん
まあ、その辺を、だから今見ると、あの、前田明さんの YouTube 面白いよね、なんか。
はいはい、
もう全然なんか、あの、なんか昔のこと忘れて、いやーみたいな感じで。いや、もうだから、キラカーの店行きますみたいな。でも人生最高体重を今持て余しながら、もう全く、昔俺と、一遍電話して俺怒られたやんか。
あ、怒られたな。
本人ね、 全く忘れてるよ。
え、あの時ですよ。高田さんとヒクソンが。
そう、で、俺が前田明さんに電話して、はい、もう俺が前田明さんになんとか頑張ってくださいって言ったら、うるせえお前はとか言って。
笑いやがって。
笑いやがって、笑ってないんだけどね、こっちは。
まあ、他の客は笑ってたんだけどね。
そうそうそう。それは、たまたま中華料理で他の客は笑ってただけで。
あの、お二人は見に行かれたんですよね、東京
で。見てたよ。で、みんなで飯食いながら、はい、もう悔しい思いがいっぱいで前田明さんに電話して。
最初の時ですよね。
最初の時。そう、最初の時ですよ。そうそう。でもね、うん、あのことを、あの、本人ね、至って忘れてます。
あ、そう。
そう、もう、いや、あれなんかね、伝説のようになって、俺が怒られたことになって、はい、渡辺博重もなんか イベントやった時に、前田明さんに言っていけないことで、うん、船木にも、山子さんのことは言わん方がいいですよ、とかって言ってたんやけど、はい、当の本人が俺と会った時に、うん、昔こんなことあったよねって言ったら、うん、ありましたっけいや、本人もその時ね、興奮してて覚えてないのよ。
で、
ね、
でも、あれ、痛くあれ心に傷が残ってたわ、俺。
俺らね、うん、俺らはだってあの時、高田が負けて、
そうそうそうそう、
もうめちゃくちゃ悔しいで、はいはい、思う気持ちがなかったから、うん、なんとか前田明にっていう思いでやったのに、たま中華料理の奥で笑い声聞こえたら、何笑っとんねんって怒られたけど、笑ってないからと思って。
でも、前田さんは、その時に怒ってたわけですよね。だからその自分の弟分の、うん、
そうそう、
高田さんが。
めっちゃ怒ったよ。
めっちゃ怒ってたね。
そうそうそう。う
ん、それも素の感情ですもんね。優先っていう、なんとかせなあかんっていう。
うん、うん、だから負けんのは悔しかったよね。やっぱり自分の弟分がやっぱりね。
はいはい。
はいはいはい。はいはい、
で、やっぱり、まあ、ヒクソン、まあ、強いじゃないですか、言うても。うん、で、あの、グレイシー柔術の道場って、はい、まあ、至るところにあるらしいんですよ。伏、う、せ、ん、にもあるんだ。
出たな、ここでまた来たよ。久しぶりに伏せが。
もう、竹内先生のテリトリーじゃないですか、伏せっていうと。
うちの兄貴が、そこの道場におったやつとたまたま知り合いになったんだって、はい、今、そいつ50ぐらいのやつやけど、はい、で、そのいろいろ話聞いてたら、フィクスも来たことがあるん
だよ。伏せにですか？
伏せに。道場に。
はいはい。いや、これ、アートガーワンクのも来てんねんから。
そう。来たことがあって、
久しぶりに思い出したわ。
ほんで、あのね、スパーリングやらせてもらったんだって、フィクスも。
はいはい。
うん、すごいやんか、うん。ヒクソンとスパーリング。うん、その人が、
うん。
で、その人が言うには、向こうは両手を使わないんだって。
はい、あ、両手
使わず、うん、スパーリングやったけど、はい、全く歯が立たなかった。
え、両手使わずにスパーリングやったら歯が立たない
って、うん、体のそのバランスだけで。
バランスだけで、もういくらやったとか、もうどうしようもなかった。
日本の合気道のその、あれやね、巫女神さんとかそんな動きあんな。
そう。
あの、合気道の古いやつでバーンと体当たりだけして、うん、はい、手をほとんど使うとこかしていくもんな。
でしょ？
あれ、あれ
か。あの感じ、足とこの中使ってやるっていうことで、うん、全く、あの、手も足も出ないっていうか、
うん。
うん。もう圧倒的やったらしいですね。
伏せでは。
伏せでは。伏せではっていうか、それは世界のやつだからね。
400戦無敗が伏せだけで戦ってたらおかしいやろ。
伏せで負けた。スパリングで、おっちゃんに負けてたらおかしいやろ。
おかしいやろ。生涯400戦無敗で言って、伏せだけで負けてたっておかしいやろ。
もう高田も死んでも死にきれやろ。
でもそういうことを、細田さんとかは調べ出すんですよね。
は
い、
あ、ですよね。
伏せで実は、ヒクソンを破った男がいるみたいな、うん、
いるとかね。伏せまで来よるよね。
伏せまで来て。
そうやね、うん。ドキュメントってのはそういうことやね。
ねえ。いや、厳しいもんですよね、やっぱりね。
で、その、ガーファンクルは、
はい、
竹内先生が目撃したんです
よ。あ、僕は。は
い、似てる
じゃない。なその似てるというレベルじゃないです
か。なくて、もう
頭一個抜けててね、人混みの中で。
うん。はいはい。
鶴橋で降りたらね。ええ、で、どこ行くんやろうと思ったら、はい、その近鉄線の伏せの方へ行ったから、はい、あ、伏せに行くんやなって、思ったんですよ。で、これはね、あながち間違ってないんですよ。はい、平尾正明さんと僕、新幹線で、たまたま、別に向こう知らんで俺のことは、ええ、あ、平尾正明やと思って、あ、この人絶対鶴橋方面行って、あの、環状線で。
はい、
で、そこから近鉄線乗り換えると僕思ったわけ。
ええ、
あることがあって、はい。で、まあ僕もそこの道筋だったから、まあついていくことはないんで、はい、ついていったら、案の定やっぱり近鉄線乗っていきました。で、伏せの二つ向こうぐらいにあるところの、
はい、
餃子屋さんかなんか中華料理店やってるところの娘さんが、アイドルかなんかになるということで、ちょっとそこのおっちゃんがチラシ作ったりとかして、
ええ、
あの、配ったりしてたの。はい、で、それたまたまうち僕見てて、はい、で、平尾正明なんとかかんとかで書いてたから、あ、平尾先生のとこのあれなんだと。
で、平尾先生、そういう不正でもそういうことなさって
る。だから、いや、わからんけど、そういうことやってたんやけど、はい、で、たまたま新幹線をたときにピンと来たわけよ。あ、これ、そこ行くんちゃうか。うん。んだら、やっぱり、近鉄線に乗っていったから、多分そうでしょ。それしかないもんね。
ほな、アートガーワンクルもそのアイドルの女の子のプロデュースしてきたんか。
いや、それは僕が高校生か大学生になったぐらいの頃やから。
ああ、まあ今、はい、このラジオやるようなアートガーワンクルって誰やねん。前なんか、このラジオで、あの前回、木田先生の、
はい、
あの、生前の葬式やるって話を、
はい、
あった時の YouTube に上がった時の感想が、それがどんな問題やねんって書いてあったんやんて。まあ、ごもっともやなって思うけど、サイキックのテストはどうでもいいことを延々喋るだけのこと
だから。そうそうそう そうそう。
そうなんですよ。その、ね、だからどうやねんって言われたらどうしようもない部分
が、
うん、
だからどうやねんって真面目に聞いたら困るよな。はい。は
い。いや、本当にね、でもこの妄想というのがね、意外と役に立つ面もありますから、はい、皆さんもなんかテレビ見てるときにね、うん、やっぱりいろいろ考えて、うん、なんかこのドラマに主演してる人の顔色が悪い、なんかちょっとね、後ろめたいことやったのかなとか、って分かるじゃないですか。うん、例えば、ワイドショー見てても、はい、なんかアナウンサーがね、ちょっとこう、あれ情緒不安定な動きしてんでとか、分かるでしょ、うんうん、それで岸辺四郎さんが借金取りに追い込まれてるっていうのを妄想で分かったわけだから。うん、ルックルックこんにちはで、
はいはい、
なんかもう終わった後、またコマーシャルのテロップ出ててみんな座ってるのに、岸辺四郎さんの時、わーっと、もう帰っていくんです
よ。はいはい、はい。
あ、借金取りの顔を見て逃げたなって思
う。思う。借金取りはもうテレビに映らないわけですよね。
いや、映らないわけ
ですバックステージに。
バックステージがまあ来てんねやろね、は
い。逃げたいなと思って、うんうん、後に知り合いになった時それ聞いたら、いや、逃げたんやって言うけどもあります。
そのパターン多いでんな、竹内先生、はい、後から聞いたら。
後に。
気になったから。
うん。
はい。いや、ほんまにね、だからそういうのがちょっと役に立つ時もあって、うん、で、それ言うとね、岸辺さんもね、あ、よく見てくれてるなっていう。
もう。
だってそのもう最後の終わりかけの、
うん、そうそうそう。
ね、エンドロール出てるとこなんて、はい、普通の視聴者見ないですもんね。
見てないからね。だからファンですよって言うと、あ、やっぱりお前はファンなんだ、みたいなね、取り方をしてくれるわけですよ。
まあ、岸辺さんも亡くなられましたけどね。
はい、ね、サイキックのイベントの時とかは、
うん、はい、
ね、ナレーションといいますか、岸辺四郎さんが、出てこられた時もありました、ね。
出てきました。
出てきました。
出てきました。出てきました。影穴を表に出て。
表に出て。出て
借金で逃げた後のね。はい。一年後に。
いやいやね、本当にあの人も大変な人生でしたね。
でしたね。
ね、ちょっとお答えにご提案あるんですけど、うん、今ね、まあコロナでいろいろ大変な世の中ですけど、うん、このコロナ禍が収束した時に、うん、なんかイベントできひんかなっていう。
なあ、いや、前、この間シュートでね、うん、
はい、
ちょっと掟破りなこと言ったんですけど、ABC の板井明宏が、定年退職を無事してくれたら、
はい、
もう ABC に迷惑かけることはないので、サイキックのファイナルをやろうと思っておりますけども。
あ、それはいいですね。
いや、板井
もうそろそろ。
板井君がもうあとちょっとしたら、多分あと1年ぐらい経ったら多分定年退職で、
はいはい、
まあ、その後は再契約すると思いますけども、一応 ABC の社員で定年退職したら、もう僕と竹内さんが何を喋っても板井に迷惑かけることはないので、
そうだね。
いや、痛いにしか迷惑かけられへんもんね。
そうですね。
まあ、痛いに出てもらうのは一番嬉しいねんけども、なかなか立場上ね、定年退職するまでは無理でしょう。で、定年退職しても痛いが出れるかどうかわからないけど、
うん、
僕と竹内さん二人だけでもう痛いが ABC 辞めたら、
はい、
僕はサイキックザ・ファイナルっていうイベントはしたいです。
うん。
はい。
それは。
実は、謹慎の真相なんて、
はい、
世界中で僕しか知りません
よ。そうですね。
ね、はい、ほんまに言うけど、はい、世間、あまた北野誠がなぜあの時謹慎しなければならなかったかっていうのを、はい、実は、いろんな憶測言ってるんですけど、本当の真相知ってるのは、小中芸能のマネージャーでも知りません。僕犯人ほぼ分かってるんですから。
うん、はいはい。
それも、竹内さんも知りません。これ言ってないんですよ、実は。はいはい、僕。だから、それどっかで言いたいんですけどね。
うん、
はい。
聞きたいなぁ。
はい。竹内さんも知らんと思いますよ。
はいはいはい、はい。
僕はその引き金になった事件も全部知ってるんですよ。ただ、うん、それ言うと ABC にも迷惑かかるから言いたくないっていうことで。
ああ、
ね。板井君が辞めちゃうと、ああ、まあ言ってもええんかなと。
なるほど。
はい。痛いこと辞めたらもう迷惑かけることもないし、
うん、
はい、
うん。
誰に迷惑かけることもないので
いい
の。
いや、それはすごいですね。
はい。
はい。
竹内さんも知らんと思いますし。
うん、すごい。
トリガーは何があったのかっていうのも多分誰も知らないですよ。うん、
ですよね。
はい。
はあ。
うん。
それ気になるな。
はい。まあ、ファイナルやりたいですけどね。
はい。
だから近い将来そういうことがあればね。
ね、はい、
う
ん。楽しみです。
でも、はい、その、痛いさんの定年は、ABC って、うん、何歳ぐらいですかね。
いや、60や。どこでも60で定年やから。
はい、もうそろそろ、
ね。あと、その後は契約っていう、再契約するかって、あと5年ぐらい。
食卓でまた伸びて。
そうそうそう。でも、その時はもうええかなと思うんですけどね。うん、
まあね。一応ね、やっぱり社員の間はね。
うん。
やっぱりちょっと考えてあげないと。
いや、もうやっぱり波風立てて、最後の、もう定年あと1年か2年ぐらい見えてんのに、またなんかこんなところでまた火が起こって、痛い君って言われて、こんなところでなんか、閉職に追い込まれるのはあかんでしょう。
ですよね。
はい。
はい。
まあでもサイキックファイナルはね、まあ僕の頭の中で考えてることで、
はい、
まあ実際できるかどうか分かんないんですけどもね、
うん、
はい、まあでも、まあ竹内さんがその気だったらまあ多分できるでしょうけど、はい。ま
あ、ね、本当に楽しみです。
はい。
まあ、ファイナルできなかったのでね、
うん、
やっとこうね、ひょっとしたら。
もう、12年、うん、13年のね、けじめっていうことでね、ね、僕の中でも。
はい、うん。それは本当にね、楽しみです。うん、
はい、
はい、
うん。やっぱりね、お三方揃った姿っていうのは、 みたいな、
ね。ほんまは伊藤君が出てくれて一番嬉しいんだけどね。
う
ん、
そうね。はい。はいはいはい、原点ですからね。うん、はい、はい。まあ、その、本当にやろうと思ったこととかいうのを覚えてますからね。うん。一番最初に。うん、で、伊藤君のところにね、伊藤が企画書作って。
はい。はい。1988年。
の頃ですね。そうですね。はいはいはい。
うん、M 学さんに書いてもらおうか。
もう一回全部音源渡して。
いやもういやいや、もう一回。もうそんないらんわ。あのね、もっぺん音源渡して全部、あの、再録されたらね、また違う意味で炎上するだけやから。もういらんわ、もう。いや、あれたまにさ、なんかね、うん、あの、超ヘビーリスナーさんがたまたまばったりなんかで会った時に、はい、あの時あんな言うてやりましたの、これ本当ですかって、うん、もう言ったこと忘れてるよな。
忘れ、全く忘れてる。
そうやね。俺ら、うん、俺も竹さんな、ほんまに覚えてないのって言われるけど、忘れてるよね、もう。
21年やってらっしゃったら、うん、僕、これ、はい、このラジオ3年半やってても忘れてますからね。
そうやろ。
21年やってたらもうほとんど、ねえ。
そうですよ。
しかもお前もう老朽初老に差し掛かってる二人なんかもう忘れてるって。
いや、本当に。ね、で、聞いてる、熱心に聞いてる人、毎日聞いてる人もいるから、覚えてんだよね。
はい、そうか、そうか、当事者はそんなに覚えてないもんです
ね。いや、当事者はもうだからもう忘れてし、もうだから、日々なんかね、だからね、うん、ツイッターで例えば、10年前、あんたサイキックで昔こんなこと言ってたやんって言う人おんねんけど、それな、15年ぐらい前のことが人間変わってるに決まってるやんと思うね。そうそうそう。なんで同じこと、ね、同じ考えすんのと。
はいはい。うん、あの時あんなこと言ってたのに、とかね。
そうそうそう。
責める口調で書いてくる人いるんだけど。そら、そうやろう
と。そらそら人間、日々変化してるやろうと思うし。
ね、君も変わっとるやろうと。
変わっていくし、社会のルールも変わりますからね。
うん、そうや、ね。
そう
そうそうそう。だから、昔なんかね、だからそんな、なんか BPO とか別になかったし、はい、そんなもテレビ局も全部変わっていったし、社会も全部変革してるんで、うん、それは僕らかってどんどん変わっていきますよね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、もう本当に一休さんみたいにトンチ聞かせてる時代じゃないしね。
はい。
この橋を渡るべからず真ん中みたいなね。
はい。
なんか、この、そういうような解釈する人もいるじゃないですか。うん。なんかこんな、これはやったらあかんで言われてるけど、じゃあこれやったらええのかぐらいのトンチみたいなこと
を言
ってるけど、
は
い
は
い。
ご飯論法とか言われるようなことね。ね、
でもそれはもうダメです、今は。
いや、あんな、偉い目に遭いますよ、一休さんの、はい、あのトンチの話で、現実社会を生きてたら。
そうそうそうそう。
ね、ほんまに橋渡ったらあかんって言うの渡ったら、もう、ね、はい、橋が落ちたりとか。ね、
どういうことになります
か、ね、どういうことになりますかね。はい。
ちょっと待ってくれ、すっきゃな、はい、一休さん。ほんまに。なんでお前ら二人集まっていつも一休さんの話してんねやろな。なんかもう CBC の特番の時もなんか一休さんの話したら嬉しそうに。
一番優先のあの屏風の話なんですよね。
も
そうなんです
よ。もうええねん、別に一休さんの話は。一休さんの話。ほらんでええねん、一休さんの話。
いやもうね、あれ尺にさんだよね、あいつね。
そうなんですよ。
あいつね。おらんがな、もう。現実におらんがな。いやまあでも僕らもなんかやっぱり変化してきてますからね、はい、年齢とともに考え方も当然変わってきてるのは当たり前やし、そうですよね、うん、だから弁護士の世界もだいぶ変わってると思いますよ、本当にもう、
うんうん、いや、あの弁護士で最近 YouTube とかね、うん、やってる人も増えてきたりしてて、
はいはいはい、
どんどんなんか元々はほんまに広告さえしたらあかん業界やったんですよ。
あ、そうやね。
それがだんだん自由化されて、うん、もう料金も固定化されたんですよ。それが自由化されて、うん、広告も自由になって、うん、YouTuber になって、うん、だからあのぼったくりバーへ行ってみたみたいなね。だんだんだから あれあれでエスカレートしていったら、
いやあれとんでもないことになりますよ。格闘家が行ったりしてるでしょ。
やってますよね。
あれね、はい、行くとこまで行くと、うん、とんでもないことになりますよ。
うん、
うん、かやらせかどっちかになるから。
お前言う、その、なんでしょうね、YouTube って、先ほどおっしゃってた、その、グッドと、ね、うん、低評価とあるから、はい、ああいう評価にさらされていくと、どんどんその辺が麻痺していって、
うん、なんか、いいねが欲しい、うん、チャンネル登録者
が欲しい
ってなったら、より過激なことになっていって
っていくんですよね。うんうん、ちょっとあれは本当に気をつけないといけないなと。
うん、まあ、竹内先生みたいに、その、お料理作ってる分には、
エスカレートしませんから。
ね、
まあ、常に俺が低評価しときますんで。
だから、竹内先生が裸で、プリンとかを乗せ出したらもうそれは注意を。
あ、それはもうね、多分 YouTube が消しますから。
消しますから。それはそうです。
YouTube 側がもうそれアップさせてくれませんから。
はい、はい。
そういう意味ではなかなかね、はい、ええ感じになってるんやと思いますけどもね。ね、はい、はい。ということでございましてね、この番組またポッドキャストでも流れるんですか、
う
ん、
あ、そうです、そうです。あの、うん、ポッドキャストでも、サイキックミーティングの時は、うん、基本的に前編流してることが多いですかね。
そうですね。
はい。
はい。は
い、いや、もうね、本当に、ね、こう、終わりでございますよ。うん。だからやっぱ寂しいですね。
はい、ねえ、はい、この曲を聴くと、
うん、もうね、なんかイベントの終わりを感じますけども、はい、はい、じゃあまた次回は夏と8月ということで、
そうですね、8月、
はい、また、まあ、もうその時だけ約束してくれ、もう一休の話やめてくれ、俺は一休聞き飽きてんねん、もう、お前ら二人おるとなんか一休もう強い、
ね、なんかね、気になるんだよね、
なんか腹立つんですよね、
ねえ、なんとなくね、はい、
いるか一休、俺こんな1年越しぐらいコロナ禍の前から一休話聞いてんねんけどな。
そうですよね。CBC の特番の時もその話をしてましたもんね。
結構長くしてましたよ。うん、はい。
だからね、竹内先生と、うん、毎月やってるイベントが、この放送の翌日、うん、
はい、
21日、モーゲンフリーマン、
はい、
はい、配信のみなんですけども、
やりますね、ちょっとライブはお客さん入れられない
です
ね、
はい。そうです、はい。配信のみでやりますので、まあ、我々のツイッター見ていただいたら、はい、その配信を見ていただく方法わかるかなと思いますので、そうそうそう、
見てください。
はい、アーカイブもありますんで、
はい、は
い、この今回の放送の、ね、うん、裏話と言いますか、はい、裏話もクソもないですよ、
裏話しないよ、
ないっすよ、
何の打ち合わせもせずに、
はい、いや、いきなり来て、じゃあ始めようか言ってやるだけですから、我々
曲を選んでいただいただけで、
は
い、
そうで、俺が選んだ曲がないってどういうことやねんって言うだけのことで、裏話もないです、
裏話もないですけど、
まあまあ、僕と武井さんのこのスタイルはいつもフリースタイルなんでね、はい、
ですよ、
昔から再起やった時もそうですけど、うん、打ち合わせなかったですから、ね、
なかったですからね、
フリースタイルで、その21年間やってらっしゃったっていうのは。う
ん、まあ、先生、俺が早めに来てメール読んでるだけですから、
ね、
手紙読んでるだけで。
うん、竹内先生はメールすら読まない。
読まない。
うん、竹内さん何も読まない。うん、
はい。
時々下手して寝過ごしてくる。収録日忘れてるようになりましたからね。
はい。はい。来週は吉本新喜劇の秋さんがゲストに来られます。せーの。
ハマグリ、ハマグリ。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年1月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。